録音ボタンだけ押しとくけど、今日ね、今使ってる PC のですね、脳みそと、あと、グラフィックカードを追加しましてね。
ああ、言ってましたね。
うん。で、すげえ、何年ぶりだろうっていうぐらい、しばらくぶりに、自分のそのデスクトップの PC に、グラフィックボードが入りましてね。今までは何ですか、CPU 内蔵のグラフィック機能しか使ってなかったので、だからね、FF ベンチを走らせてみたらね、非常に快適っていうスコアが出てびっくりしてるよ。びっくりしてるっていうかビビってる。何しよう。
そうですよね。まあ特にね、その、FPS とか TPS とかやらん限りは、
うん、
そんなにね、動画見るくらいだったらね、別に。
あ、いらない、いらない。全然いらない。うん。うん、いや、今回、グラフィックカード入れてみたのがさ、まあ自分、7 days to die をね、たまにポロポロやってるので、まあ、それを快適にしたいなっていうのは正直あって、まあ、それで、まあちょっとね、他にも、Steam で、何？安い時に買ったソフトがいくつかあってさ。
ああ、はいはい、はい、
うん。で、スターウォーズのシリーズとか買ってたりするの。だからまあそういうのを時間できたらやったりするのにビデオカード入ってたらいいかなみたいに思ってさ。一応ちょっと今回買ってみたんだけど、果たしてやるかどうかっていうね。
そこですよね。
そうそうそうそうそう。結局さ、ほら、仲間内でさ、一気団結もさ、やろうぜって言って結局やってないんだよね。
そうなんですよね。あれ、難しいから。
めちゃ、あれ、一人じゃ全然できないよね。
めっちゃむずいですよね。うん、ちゃんと多分攻略とか見て勉強すれば、
うん、
いや、わかるんでしょうけど、
うん、
今から例えばその、何にもない、その無手の状況下で、まあ、うんうん、例えば仮に4人集まって、
うん、
やったとして、
うん、
2時間持たないですよね。
持たないと思う。だって、一人でやってたら、最初の、なんか変なボスみたいなの出てきて、
はいはい、
もうそこで罪じゃない？ほぼ。
そこ抜けたとしても2面で罪ですからね。
だよね。
はい。
あら、ちょっとね、あまりにもその、何？マルチプレイに振りすぎてるというかね。まあ、やっぱりクソゲーだったなっていう。
まあまあ、一気ですからね。
そうそうそうそう。まあ、しょうがないっちゃしょうがないんだけど。
何も別に起こりはしないですし、まあ安いもの、まあこんなもんだろ、一気だしって思いながら。
はいはいはい。そういえばほら、格闘に復帰するかな、みたいな話してたじゃない？
はいはい。
その後、どうですか？
本格的にそうなりそうです。
あ、ほんと？
はい。ちょっとね、モンスターハンターがですね、うん、なかなかにこう、燃えているというか燃えてないというか。
どういう？その何、運営が燃えてるっていう話もしかして。
そうですね。多分過去最大級に、燃えてるとかじゃなくて、
はいはい。
さよならっていう方たちがかなり出てしまっていて。
え、そんなにもうやんねえわっていう、
はい、やんないわー。
あら
ー。っていうか、ま、やることないわーって。
え、そうなの？
はい。現行やることないです。
え、どういうこと？全部倒しちゃったってこと？
全部倒しちゃってるし、イベントも特にないし。
割と何？その、まあ、言い方合ってるかどうかわかんないけど、ね、そこが浅いというか、やり込み要素があんまりないというか。
ちょっとこれは、やってた、一応、プレイ時間としては多分200時間超えてると思うんで、
うん、
やったプレイヤーからの感想なんですけど、
うん、
設計がちょっとね、合ってないんですよね。今回のモンスターハンターの、そのシステムっていうか、そのやりたいことが、モンスターハンターと合ってないんですよ。う
ん、はぁ、
あ。はいはい。なんて言いますか、結局やりたかったことって、なんかね、オープンワールド RPG みたいなことをやりたいっぽいんですよね。
僕の感想。オープンワールド、はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
の RPG をやりたかったみたいなんですけど。
はいはいはい。
ただ、それとモンスターハンターの相性があまり良くなかった。だって RPG じゃないんだもんっていう。
モンハンって実はやったことなくて。
はい。
で、まあ、 あれ、いつだろう、誰かがやってんのをちょろっと、それこそニコ生かなんかでちょっと見かけたぐらいなんで、合ってるかどうかわかんないんだけど、なんかその、自分の拠点みたいなのがあって、そこから、あるその特定のモンスターを借りに行きます、で、行きます、はい、で、その、実際戦います、で、そこで、3回そのやられるまでに相手倒せば OK みたいな感じで倒して、その素材を剥ぎ取って帰ってきて、なんか作って自分強くしてまた行くみたいな。
あ、そうです。それの繰り返しが、
まあ、そういうパターンだよね。
はい、
うん、オープンワールドにして何をさせたかったんだろう、
わからないです。
だからだからそのなんだろう、その自分のいる、その帰る拠点の、
はい、
例えば、その機能とかをどんどんそのグレードアップしていくとかっていうんだったらまだわかるけど、でも、
意味ないですね。
それって別にオープンワールドじゃなくてもできるし。
できるし、
うん。
あの、今回ね、すごくね、RPG 要素が強くなっちゃってるんですよ。
は
あ、で、シナリオがしっかり、今回シナリオしっかり作りましたよっていう。
はいはい。
っていう中で、なんだろうな、その脇道にそれられないというか、それる必要がないぐらいに、ストーリー、トントントンと進むんですよ。
はあ、
で、まあ、ラストボスまでバーって行っちゃって、これまだ1週間ちょっとでもう行ったのかな、
うん、
そんなにあれじゃないですか、行って、でクリアするじゃないですか、
う
ん。
はいはい。
で、そうしたら、後ろを見渡すと、
うん、
ああ、なんか、みんな倒しちゃったな、みたいな。
あ、そんな感じなんだ。
そんな感じなんです。で、モンスターハンターにおける、要するに RPG 要素っていうか、その、ステップアップの要素って、
うん、
いろんなそのモーションとか、自分の行動の強いところ、弱いところを覚えて、
うん、
で、なおかつ、相対してるモンスターの、例えば属性であるとか弱点であるっていうのを調べて、
うん、
こういった武器がいいんじゃないか、こういった攻撃が多いから、どうせ被弾しちゃうから、
うん、
こういった装備が欲しいよね。
うんうんうん、
じゃあ、今まで倒した奴らの中に、そういうのがいるから、
うん、
じゃあ装備を整えて、挑んでいこう、
うん。うん、素材を取ってきてね。
そう。で、また新しく、その、挑むべき敵っていうのが出てくるから、
はいはいはい、
それに対して、じゃあ新しい武器なりなんなりっていうのを作っていったりとか、テクニックを磨いていく。
うん、
レベルアップの方法って装備を上げるか、プレイヤースキルを上げるしかないんで、
うんうんうんうん、
それでやってきたはずなんですけど、
うん、
今回チュートリアルでシナリオがほとんど終わっ、もうほぼ終わるんですよ。
はいはい。
で、終わっちゃうと、もう、要するに全部の敵を戦った状況になってるんですよね。
はあはあ、
ほとんどの敵を、
うん。
なんで、倒す敵がいなくなるんですよね。
ああ。
だから装備の更新が必要じゃなくなっちゃうんですよ。
ああ、そうなの？
はい。今回装備の更新ほとんどしなくていいです。せいぜい武器作るぐらいなんで。
防
具の更新を1回か2回しかしてなくてもクリアできると思います。ぐらいの。
うん。でもさ、そこって本当だったら、はい、例えば、ロックマンじゃないけど、こいつを倒すには、こいつが必要だから、じゃあ、こいつの前にこいつ行って、その前にこいつ行ってっていう、なんていうの、自分なりのその攻略の道筋みたいなものをビルドアップしていって、
そうですっていうのが、うん、本来の、モンスターハンターで、だから自分で。
そこが楽しいわけだよね。
自分でやりたいルートを選べるわけですよ、
うんうんうんうん。
例えば俺はロックバスターだけど、このキャラだけは倒せるから、このキャラでやってっていうのができて、
うんうんうん、
で、他の人は例えば B から始めるとか、
うんうんうん、
ね、D から始めるとかってのはあっていいわけなんですけども、うんうんうん、今回はロックバスターで全部倒せます。
なんだかな
っていう感じになってしまって、でそうなると、装備の更新をする意味っていうのがなかなかなくて、で結局効率だけじゃないですか。
はいはいはい。
っていうふうになっちゃってて、楽しさみたいなものっていうのが、こう、終わっちゃうと、どうしてもその周回する意味っていうのが、その周回、何回も何回もこのモンスターを倒していくみたいな意味が薄くなってしまっているっていうのがどうしても出てきちゃってて、う
ん、なるほどね。
そこで、登場してるモンスター数は、今までのワールドとか、
うん、
ライトとかとそんなに変わらないんですけど、ボリューム不足が感じる部分って、いわゆる周回とか、今回のシステムになれるっていう部分が、一回でクリアしちゃってるから、大抵の部分が。試行錯誤の状況がないんですよね。
なるほどね。
はい。だから基本的にはボリューム不足って言われてるのと、異常に高いマシンスペックを必要にするっていうのは、
うん、
結局オープンワールドなんで、
うん、
マップが、要するに、 エリア1、エリア2、エリア3、エリア4、エリア5と、エリア10いくつまであるんですよ。
はいはいはい。
そこの環境が、要するに全部動いてる想定で、あの、マシンに負荷かけてるんですよね。
うんうんうんうん。
あ、だから、ここに何々がいて、こういう行動をしていますっていうのをやっちゃってるんですよ。草食獣がいて、こういう風に動いてて、
うん、
で、っていうその時間の流れとかも全部その、やってるもんで、うん、あの、今までのモンハンって、あの、主人公がいるところ以外止まってるんですよ。
ああ、なるほどね。
うん、うん。追っかけないように。
うんうんうん。
で、あの、一応モンスターがいて、時間だけ測っておいて、時間が経ったら隣に行くみたいな、処理だけしてるんですよ、多分。
うんうんうん、うん。
今回は、その、その、いろんな時間経過なんかも含めて、あの、システムの中に組み込まれちゃってるもんで、うん、全部のエリアが同時に起動してる状況なんですよ。
うんうん。
あの、プレイヤーがいようといなかろうと。
うん。
っていう状況なんで、あの、だから、あの、すごい高いマシンスペックを必要にしてると思われてるんですよね。
うん。
で、言うじゃなんですけど、こんなに綺麗じゃなくてもいいよっていうグラフィック叩き込んでるんで。
いや、そこなんだよね。だから、なんて言うんだろう、その、グラフィック、だから、自分が、まあ、ちょっと分野は違うけど、ほら、ロープレなんかの、何 ?HD リマスターっていうのがあるけど、
はい。
だから、あれに、自分はどっちかっていうと否定的なんだけど、その、なんていうの?そのプラットフォームが、今まで使ってたプラットフォームが使えなくて、別なプラットフォームにその移植されて、また遊べるよっていう時に HD 化になるっていうなら、それはわかるんだけど、ただその HD 化しましたっていうのを売りにして、全く中身変えないで、その、また出すみたいなのと同じでさ、その、ゲームの面白さって、その、グラフィックの綺麗さとは、その、必ずしもイコールじゃないじゃない？
そうそう。没入感って言うんだけど、うん、没入感は、その、別の要素、システムとかシナリオとかのところであって、うんうん、グラフィックは、それに対する、一応なんですけど、添え物のはずなんですよ。
そうだよね。
はい。なんですけども、うん、大抵、この、ま、今歌われるそのゲーム機って、その、美麗なグラフィックっていうのが結構上の方に来るんですよね。うんうん、宣伝とかでも。
そうね。
でも、それって、うん、多分我々が、ね、30年、40年味わってきた、うん、絵だけはいい、音だけはいいっていうゲームに、すごい近しいものを感じちゃう。
はいはいはい。
それに入れてどうすんのって。だから、面白いゲームを作ってくれって言ってるんですけど、うんうんうん、それがうまくいかないときって、結局予算をグラフィックに突っ込むんですよ。
う
ん、
そうだよね。見た目良くなるからね。
そうそう、見た目は良くない。そうすれば宣伝はうまくいきますからね。
そうだよね。
少なくとも、うん、はい。これで動くんだ、すげーっていう風になるんですけど、
うん、
でも、実際にはどうかって言われると、まあ、こういったなんですけど、モンスターハンターってもう今のところやっぱちょっと化石化してるんで、やることって基本的には変わらないんですよね。
うん。
昔から。で、グラフィックが良くなったり、動きが良くなったり、モーションが追加されたりなんていうことがあるんですけども、
うん、
だから、その中でグラフィックだけ良くしたところで、結局のところ、飽きが来るのが早いと、
うん、
本質的な部分が面白くないと。
なるほどな。
うん、いうところがあるのと、うん、あとなんですけどね、まあ、運営さんが多分ね、ゲーム作るのそんなにうまくないのかなって感じちゃうんですけど。
だけど、何本も作ってるよね。
何本も作ってますよ。
まあまあ、中のスタッフはね、変わってるかもしれないけど、カプコンさんって別にね、
ってるんですけど、今のところだから2チーム体制でやってるらしくて、うん、前作は、まあ、B のチーム、前々作が A のチームで、今 A のチームが作ってるんですよね。
ああ、なるほど、うん。
はい。なんですけど、この A で培ったはずのノウハウっていうのが生きてないんだよなっていう、
うん、
新作の部分とかあったりとか、あとはその、各いろんな武器種があって、それぞれにファンがいるわけなんですけど、今回、うん、12種類かな、ちょっと、うろ覚えなんてわかんないですけど、
うん、
まあ、武器が10種類以上あって、その中からまあ武器を選んで、好きなように戦ってくださいねって、で、武器によっては戦いやすい敵、戦いにくい敵いますよっていう、
うん、
っていうのがあるんですけれども、まあバランス悪い。
ふん、ふん、ふん。そうなんだ。
はい。調整がね、いい加減だったりとか、これ極端に弱いよねって、これ担当いないんじゃないかっていう、ぐらいになる。
カプコンってそういうところ一生懸命やるっていうイメージが、どうしてもスト2とかのあのシリーズ、対戦格闘のシリーズを見てると結構、そういうバランス調整とかは頑張ってやるっていうようなイメージあるけど、
頑張ってやってます
ね。そうでもないのかね。
ストリートファイターシリーズとは違うみたいですね、やっぱり。
まあ、物が全然違うからね。もちろんその。
物が違うんですけど、うん、まあ、そうではあるんですけど、
うん、
なんだろう、PVP が発生するわけじゃないんで、
うんうんうん、
そんなに細かくやらなくてもいいんですよ。
うん、
で、 みんな強くてそれでいいっていうところがあるとは思うんですよ。
うんうん、
正直なところね、うん。ある程度強いですよっていう。でも、割り食うのはね、やっぱ2、3あるんですよ。どのシリーズでも。
うん、
で、これもまたちょっとひどいところなんですけど、
うん、
アッパーってほとんどしないんですよ。
ああ、なるほどね。
ナーフしちゃうんですよ。
ナーフばっかりなんだ。
ナーフばっかりです。はいはいはい、ナーフはすごい頻繁にやります。
まあまあ、一応解説を入れておくと、ナーフっていうのは簡単に言うと弱くするっていう。
弱体化ですね。
うん、はいはいはい。なんだけど、
はい、
ああ、そうなんだ。いや、例えばその、やり込み要素みたいなのを考えたときに、やっぱりその強い武器、弱い武器とか、強いんだけど使いづらい武器とか、その、こんなのはマニアしか使わない武器みたいなのもあってもいいと思うのよ。
あ、もちろんそうです、ね。
うん。
その武器種的には全
然。そうそうそう。だからその、それこそバイオハザードの、何ナイフクリアみたいなね。そういうその、やり込み要素はあっても全然いいし、はい、あった方がきっと、その、長く楽しめる。
はい、とは思うんです
とは思うんだけど、そういうのがちょっと感じられないんだ。じゃあ今回のその、
次元が違うですね。
模範にしてみると。
優遇不遇がかなりそのシリーズごとに実際分かれてて、
あ、
そこがね、なかなか浮き上がることってないんですよね。
うんうんうん、
で、まあ、その発言、その A チームのその、プロデューサーというかディレクターなのかな、で有名なのが、有名なセリフがありまして、
はい、
簡単にクリアされたら悔しいじゃないですかっていうセリフが残ってまして。
いやいやいやいや、それは違うんじゃない？
それ違うとは思うの。それはね、どういった状況でやれたかっていうのは、私はその頃そこまでモンスターハンターにお熱じゃなかった時期に多分発言された話だと思うんで、はいはいはい、あれなんですけれども。ただまあ、それがちょっと残っちゃってるぐらいには、要するにナーフだけはすごい早いんですよ。
あ、
強すぎるなと思った時の。
なるほどね。
ねえ、っていうのがあって、それがやっぱりそのやる気を下げるじゃないですか。今まで、じゃあ最初からそうしといてくれよっていう。
うん。
特に今回はベータテスト、もう2回やってるんで、戦闘の。
うん。
ベータ1、ベータ2ってやって製品版出してるんで。
うん。
で、その中でやっぱガラッと変わったっていうところもあるし、そこで救われたっていう武器種もあるんで、
うん。
そうでなかったら結構ひどいことになったと思いますね、今回。
やっぱりその、ナーフって、やっぱりその、特に対人戦があってね、その、
はい、
例えばその、Aパになっちゃうとか、その、こいつを使ってれば、その、勝率が爆上がりするみたいなのが、例えば対人であるとすると、それをナーフするっていうのはまあしょうがないかなと思うんだけど。
バランス調整は必要
ですね。そうそうそう。ただ、その基本的に、その、自分対コンピューターという戦いの中では、あんまりそのナーフってどうなのかなっていう。で、自分がやってるね、その、セブンデイズトゥーダイっていうゲームがあるんだけど、それはアップデートで、例えば今まであんまりその、正直、日の目を見てなかった武器っていうのが、ちょっと、強くなって、使いやすくなって、その、これ一本持っとけみたいな武器が、ちょっと別なものに変わりました、みたいなことっていうのはあるんだけど、そういうあり方であれば別に、その、まあ、いいというか、まあ、ありだなとは思うんだけど、あんまりね、その、ナーフばっかりっていうのも、ちょっと困ったもんだね。
ちょっと困ったもんなんですよ、
うん、
でそれをあなたが作ったんですよって。でしかも別にこれ初回の作品じゃなくて、あなたたちずっとモンスターハンター作ってますよねっていう人たちがやってるんで、
うん、
うん、なんだろうな、その一部過激な意見とするならば、
うん、
もうこんなんだったらこの武器消してくれよって。俺たちはこの武器があるからこの武器で頑張らなきゃならないんだっていうことになっちゃうんで、
うんうんうん
うん、
うん、
まあ、いわゆるその、何かの完全介護感になっちゃってる武器とかがあるんで。
はいはいはいはい、はい。
何の特徴もねえみたいな。
まあね、だから、まあそれでもちろん、その、やり込むっていう人も中にはいるんだろうけどね。
はい。
でも、
そこにね、合わせて調整しちゃったら意味がない、う
ん。みんながみんなマゾじゃないからね。
そうそうそう、
うん。
っていうのがまあございましてですね。うん、まあそのあたりとかですね、あとまあ発売してからバグが止まらないとかですね。
はいはい。
なかなかそのバグは直さないのにナーフは早いなっていうふうに言われたりとかですね。
はいはいはい。
はいはい。
なるほどね。
まあ、まあ、そのあたりがついて、あと本来だったらその、何回かアップデートを経て、要するに追加モンスターとかが来るんですよね。それで飽きさせないようにというか、
うんうんうん、
何回かやってもらってて、うんうん、それで新しいモンスターで楽しんで、1年間で、長いスパンで楽しんでくださいと。
うん、
で、追加モンスターとかイベントとか用意しますよっていうのが今のところのスタンスなんですよ。
うん。
なんですけども、今まで3ヶ月の間なんですけど、追加モンスターが1体だけで、前までのシリーズって3ヶ月経ったら、だいたい3体以上は出てるはずなんですよ。
ああ、じゃあ月1、ペースっていうか、その、数的には月1ぐらいな。
月1ぐらいの気持ちで出していて、で、装備の更新があったりとか、
うん、
まあ、そういったことが出ていて、で、例えば新しいイベントとか、その美味しいイベントがあるよ、みたいなのが追加で、月に2回ぐらい、その、やることができるっていうはずだったんですけど、
うん、
今回なんか、そんなものも特にないわけではないんですけれども、
うん、
特に惹かれるようなものではなくて、うん、まあ、追加モンスターが1体だけなんで、実質的には、
うん
う
ん。
っていうのがあって、そのあたりも含めてやっぱりボリューム不足っていうのがよく言われてるんですよね。
うんうんうん、
で、実際にその、今、スチーム版だと、ログインしてる人数というか、やってる人の人数っていうのが見えちゃうんですよね。
あ、はいはい、はい。うん、
それで、販売としては、1000万本超えてるはずなんですよ。
ほう。
もう、3月の時点でもう1000万本超えたはずなんで、
うん、
1000万本超えていて、今現状で、6月の中旬ですね、に当たってるログイン人数っていうのが1万人切ってます。
ほう。だいぶ減ってるね。
はい。
うん。
1000分の1以下になってます。
うん。それって、あれかな、買ってなくても数って見れるのかな、
買ってないと無理か
な、買ってないと無理かな、
買ってないと無理かもしれないですけど、うん、まあ、だいたいそんな感じになっちゃってるもんで、
はいはいはい、
非常に寂しいことにはなってますよね、
はいはいはい、
それと別にどうこうっていうわけではないんですけども、だからみんなそう思ってるんだねっていうのが、
うん、
実際にはその、だって1000万本売れてたら、もうちょっといてもいいと思うんですよ、うん、モンスターハンターっていうシリーズからすれば、
うん、
それがなかなかね、数字として出ちゃってて、
今ちょっと、あれなんですよ、スティームを立ち上げてですよ。あ、あった、モンスターハンターワイルズ。賛否両論 136,956 件のレビューだって。すごい、すごい数のレビューが出てますな。
あ、だからみんな、思っていることもあるし、
まうん、
今ちょっと、良くない流れが出ていて、
うん、賛否両論が 136,956 で、やや不評が 6,905 ってなってるね。
はい。
うん。まあ。
それやや不評なんですね。
うん。だけどまあ、うん、どのくらいが3なのかがこれではわかんないけど、ここで、ああ、このページだけではあれか、何人今遊んでるよっていうのは見えないのか。残念ながら。
はい、うん、実際にはちょっとね、ブレがあると思うんですけども。
うん。
ちょっとですね、今までその好きだったシリーズがゆえにですね、ちょっと反転化が起こってまして、
うん、
好きだったがゆえに。だから、うん、普段レビュー書かない人たちがレビュー書いちゃってる流れが今できてまして。
うんうんうんうん、あ、なるほど。これそっか。自分があんまり Steam これまで使ってこなかったので、見方がよくわかんなかったんだけど、すべてのレビューだと、136,956 件中 60% が好評となっているんだけれども、直近30日間のユーザーレビュー6,905 件中 24% が好評なので、ここ1ヶ月間で見ると、76%、
はい、
が好評以外っていうことになるわけだね。
なります。4分の3が、まあ、で、大抵そのプレイ時間が100時間以上とかになっちゃってるんですよね。
うん、なんか
だからやったよっていう。
なんか最も参考になるレビューっていうのが今出てきましたけど、おすすめしませんって思いっきりついてるね。
はい。
うん、問題は他にもありますみたいな。ああ、いろいろ書いてますね。
そうなんです。そういったことがこう積み重なっていましてですね、ちょっと界隈としては、
ちょっとしぼんじゃってる。うん。
もう火種がないぐらいまで。
ああ。
火種がないというか、火種がもう、なんだろう、不評を、増やして、好評を、20% 割らせちまおうぜ、ぐらいの。
あらまあ。
ぐらいの流れになっちゃってるんで。
あららら。そうですか。
はい。
うん。
で、本来多分ですね、アップデートを予定していたのは夏って言われたんですけど。
はいはい。
今月末にアップデートされるそうです。
っていうことはちょっと焦ってるってことなのかな。まあ、ただ6月末はもう夏か。わかんないけど。
夏とは言わないでしょうね。今までのキャラで言えば7月か8月だろうなっていうふうに言われてたんで。な
るほど。じゃあ、まあ、前倒ししてるっていう可能性が結構ある。
高いんですけども。
ですかね、うん。
で、まあ、それならそれで、また未完成品を持ってくるんじゃないかみたいな。 とか、またバグが増えても困るよとは言われちゃってて、ね、うん、そのぐらいに要するにその運営側との信頼関係が薄くなっちゃってる状況なんですよね。
はいはいはい。なるほど。
はい。っていう現状でして、あ、まあ、なかなかですね。だから、まあ、50時間潰したいなら別に買ってもいいんですけど、1万円ですっていう。
うん。
スチームで買っちゃうと。
9900円だもんね。
はい。
うん。
ですので、まあ、サマーセールとか待つとか、もしくはもうちょっとこうコンテンツが出払ってから買うのがおすすめしたいところですという話で。うんうん、今買うのがちょっとおすすめしかねますというのが、うん、現状な、このワイルドさんっていう状況なんですよね。だから私ももうちょっとこうゲームできるかなと思っていて、
うん、
買ってやったんですけど、だから俺がこう思ってたゲーム熱が特に発散されないままこう今過ごしてるもんで、だから、あ、格ゲーか、戻るかっていう気持ちになってるっていうのがこの最初の質問の答えですね。
うん。まあだってさ、言ってしまえばさ、そのモンスターハンターは今回まあ、スティームのね、価格で見れば9900円だけど、ストロークって4900円だもんね。
はい。
あ、4990円か。だからまあ、ほぼ半額？
うん。半額ですし。まあ、もうちょっと待てばセールが多分来ると思うんで、うん、そこまで待ってやっても別にいいですし。
そうだよね。うん。
はい。で、まあ、自分のタイミングでやめられるし、自分が燃え尽きるまで付き合ってくれる人間がそこかしこにいるはずなんで。
対戦だとね。
うん。対戦だと。
うん。なるほどな。
だからやっぱこう、うん、そうだな。今のゲーム熱を収めるにはそれかな。なんか新しい RPG とかをやるっていう気分にもなかなかなれなかったんで。
うんうんうん、
で、かといってその新しい RPG 何やろうってなってて、結局困っちゃったんですよね。うん、今、
ああ。
今のゲーム業界に俺今そんな明るくねってことに気がついて。
うん、今って何出てんだろう。なんだろうね。
全くわからなくなってしまっていて。
うん、
うん。ドラクエ3やるかっていう。
今その、まあ、今自分はね、スティーム開いてるんであれだけど、これは今売上か。売上でトップはなんか、ステラーブレイドっていうのが、
はいはいはい。
はい。今のとこ、1位になってて、あとはエルデンリングとか、うん。あ、エルデンリングとかその辺は？
その辺はね、全然ダメなんですよ、
これが。あ、そうなんだ。
はい。
なるほど、なるほど。
はい。やるにはちょっとハードル高いなと思ってて。
ああ、なるほどね。
うん、じゃあ、フルスに帰るのがいいかななんて思っちゃうっていうのが、現状なんですよ、ね。はい、はい。だから、ナイトレインでしたっけ？エルデンリングナイトレインとかが、うんうんうん、今すごく。
そうね。ナイト、うん、そうね。うん。これが今2位ですわ。
はい。
うん、5720円かな。うん。
そう。もしくはこのね、ファンタジーライフっていうのがね、いいらしいっていう話
で。ぐるぐるの竜と時を盗む少女。ああ、なるほど。はいはいはい。これが今、自分の見てるのだと、まあ、売り上げで3位に来てますね。
はい。はい。いいらしいよっていう。
はい。ライフと呼ばれる、純粋に種類の人権が、はあ、ははあ、スローライフ RPG だそうです。魚釣ったり、料理を作ったりって、これあれじゃないの？なんだっけ？スイッチのさ、なんだっけ？なんかあるじゃない？
なんでしょう。
スイッチとかで、ニンテンドーのでなんか、こんなんなかったっけ？なんか島に行って暮らすみたいな。
ああ、動物の森みたいな。
あ、そうそうそうそうそうそう。そういうのに近いのかな。あ、でも割ときちんとバトルがあるみたいね。
はい。だからなんか、
お
いいよっていうふうに言われてるんだけど、
うん。
やめときがないのが困るなって思ってて。
こういうのってね、大体にして時間泥棒だからね。
そうなんですよ。私、一回ね、ね、某ゲームで、寝なさすぎてやばかったんで、シビライゼーションっていうやつなんですけど、
ああ、はいはいはい。
あれがやばくてですね、あれで相当、うん、ちょっとね、踏み外しかけたんで、
うんうん。
まあ、そうでなくても、我々、元 MMO 民は睡眠時間削ることに特に躊躇はなくなってるんで、
うん、
やり始めるとまずいんですよ。
なるほど。
はい。そうなると、やっぱり、一回の対戦で、ウッキーウッキーしながらできるんだったら、対戦とかの方がいいかなと思ってて、
まあ、
ストロークなり、
まあね、うん、
ストロークなり、ガロー伝説の新作、シティ・オブ・ウルブスとかがあるんで。
あ、はいはいはい。ガロー伝説の新作はどこに出てくるかな？ランキングだとまだまだ下の方なのかな？
だと思いますね。まだちょっとね、うん、売り上げ的にはちょっとあれなんで。
はい。今ちょろっと見ているとですね、まさにその、モンハン・ワイルズの一個上のランキングが、信長の野望新生なんですけど、この辺っていうのはもうやり尽くしてるの？
やり尽くしてますね。
やり尽くしてるんだ、さすがに。
はあ、
これ、ね、あ、そっか、もう3年も前なのか、出てるのが。 ね、今 50% 引きになってますけど、うん、なるほどね。そうするとどこに出てくるかな。いや、俺ちゃんとさ、今までほら自分の PC がね全然スペック足りなかったから、あの Steam でやるそのポリゴン格ゲーみたいなのってのは全くそのなんつうのアンテナを張ってなかったんで、まあ、これからはちょっとそういうのも遊ぼうと思えば遊べる環境になってきたからさ。
はいはい。
うん。画廊伝説どこにあるかな。あ、ランキングだとまだまだ出てきてないのかな。うん。ちょっと今見てますけどね。テイルズ・オブ・グレイセスとか、テイルズシリーズか。
テイルズシリーズもありますね。
これは出てこないな。ファイナルファンタジー・タクティクス・イバリース・クロニクルズっていうのは、これは、あ、まだ先なのか、10月1日か。
この間、
うんうんうん、
発売が決定してるん
ですね。はいはいはい。これがそうなんですね。
はい。
なるほど、なるほど。これ、どうしようかな。FF、うん、でも FFT もなぁ。なんかあの、まあね、あの、愚者級といえば、まああの、タクティクス王が好きの、まあ、閣下と、まあ、ね、あの、
その年が旧閣になって、
そうそうそう、そうそうそう。それで、まあ、それがきっかけで、まあ、出来上がったニコニコ生放送のコミュニティから、まあね、コルング社級が出来上がってるわけだけど。
立ち上がってますね。だからそうですね。基本的には、あの、大河バトルサーガーから始まってるんで。うん、
ただ、割と我々 FFT については、喋ったことがないね。
ないですね。
ねえ。なんでだろう。タクティクスにただ傾いてるっていうだけなのかな、うん、ちょっとわかんないけど。
これ触りづらいところはありましたからね。
まあ確かにね。
に関しては。
一応ウィッシュリストに入れとくか。それで、うん。自分もね、あの、プレステ版 FFT は一応やったんだけど、途中で投げてるんだよね、あれね。
ああ、なるほど。
あれもさ、なんかその、なんだろう、その、ランダムエンカウントが、なんか、で、最初の方にあの、赤チョコボの大群に襲われて全滅みたいなのをやってから、なんだこれってなって、ちょっとね、ちょっとこう腰が引けちゃった部分があって、途中で投げてますね。なんか話的には、まあまあまあ、なんか松の節みたいなのは感じはするんだけど、まあね、出てこねえな。画廊伝説が出てこないな。画廊伝説調べた方が早い。
出てこないな。それとも早いかもしれない。
ね。あの、ランキングで見る限り全然出てきませんな。
あれないのかな、うん、そんなことないと思うんだけど。
ね。なんでだろう。なんか、探し方が悪いかな。
あれが出てきちゃった。あの、カプコンファイティングコレクション2ってのがありまして。
あはあ、は
あ、はあ。この中にあの、カプエス2が入ってるんですけど。
おう。
うん、結構チャリンチャリンしたゲームなんで、思い出しながらやってもいいかなって
思います。カップ S2 ね。
はい。
はいはいはい。カップ S ね。
カップ S2 とか、モエロジャスティス学園のアーケード版とかが入ってるんで。
あー、なるほどなるほど。それはちょっと熱いかもしれないね。
うん、まあ、結構遊べるとは思うんですけど、
うん。ちょっとこれは検索かけた方が良さそうだな。ちょっとね、ライブ感。ライブ感をお楽しみください。全くね、なんていうの？こう、打ち合わせもなく、シティオブウルブズ、これか、これか。
ダラダラ話してる、
ね。そうそう、ダラダラ話してる。シティオブウルブズ、これはおいくら万円ですか ?7920円。ちょっとお高いですな。うん。
そうですね。
はいはいはいはい。アニメのオープニングですね。おー、はいはいはい。これは
これ大張さんがやってるじゃん。
なんかそんな感じですね。
はい。確か作ってくださったはずです。
う
ん、
はい、はい、はい。
これもなんですけど、一応正統続編なので、
うん。
画廊伝説の。
はい、はい、はい。ああ、いっぱい出てきますね。あ、でも知らないキャラ結構いるな。
うん、新キャラもいますからね。
うん。なんか、クリスティアノ・ロナウドがなんでいるの？よくわからない。よくわからないな。
出資者がファンだからです。
ああ、なるほど。はいはいはい。
とかもらって。
すごいな。
はい。サウジの王子様なんで。
うん。
うん。あとこのサルバトワレ・ガナッチさんも多分多分パトロンやってるんじゃないかなと思ってます。
なるほど。
芸術家の方なんで確か。
はい、はいはい。
ディジタルかな、うん、の方なんですけど。
はい、はいはい。
この間日本にも来られまして。
はいはい。
エボジャパンっていう、あの、エボリューションという格闘大会の日本版のところで、あの、サルバトーレ・ガナッチさんが、あの、うん、自身のキャラであるサルバトーレ・ガナッチのコスプレをして、
うん、
あの、ガロを盛り上げてくれたんで、
はいはいはい。
そのぐらいにはなんかいろいろとこう、
はい。
かけてくれてるらしいんですけど、まあ、いまいちっていう感じなんです。まあ、ストロークが異常に盛り上がっちゃってるんで、
うん、うん、うん
うん。うん、そのあたりもあれもあるのかなとは思うんですけど。でもまあ別に復帰する分には、
うん。
もともと、もともと、うん、まあ一応 SNK 勢ですから、
うん。
できなくはないとは思うんですけどね。まあ、ただまあ指が動くかな。
そうだよね。
はい。
うん、今直近、じゃない、また直近30日間のレビューというのを見てみると、やや好評ですか。まあ、はい、まあ、さらっと見ていくと、おすすめ、おすすめ、おすすめしません、おすすめしません、おすすめ、おすすめ、おすすめ、おすすめ、みたいな感じかな。ああ、なるほどね。あとはその値段の分遊べるかどうかっていうところだな。ゲームバランスは正直悪いですとか書かれてるしね。
まあ、SNK のゲームですから。
うん、まあそこはね、カプコンみたいなのを、期待してはいけないということだよね。
ですね。
なるほどね。
はい。
よし、これも一応ウィッシュリストに入れとこうか。なるほど。そうか、そうか。注目っていうタグもあるんだね。うん。アドベンチャー、ローグライク、協力プレイ、ビジュアルノベル。ビジュアルノベルね。まあでもね、今後は少し PC ゲームを触っていけるかなと思いつつ、あんまり時間泥棒なやつっていうのは人生終わる、人生終了してしまうので、
そうなんです
ね、なかなかね、うん、やめ時が難しいゲームってやっぱりさ、面白くてもさ、ちょっとね、困っちゃうからね。
体力の問題もあれば、うん、それなりに責任のある立場にいるので、
うん、まあ確かにね。
うん
うん、ああ出てきた出てきた。うん。
昨日寝てなくてさっていう言い訳が通じるような年齢ではなくなったので。
そうだよね、お互いにね、う
ん。お互いに。
うん。ああ、そうか。カプコンファイティングコレクション2は、今ちょっと見てみたけど、カップ S2 と、ジャスティス学園と、パワーストーンって、あったな、パワーストーンって。
パワーストーンありますよ。
ああ、なるほど、なるほど。その辺が遊べるわけだ。
はい。
ああ。1プラス2パックなんていうのもあるんだ。へぇスタ、あ、スターグラディエーターね。はいはいはいはい。
ありましたね。
あったね。カプコン VS SNK もあると。なんかプロってついてるの。うん。で、SNK2。はいはいはい。この辺はね、プレス2あたりでちょうど出てたよね。うん。
はい。で、まあ、いろいろと調整がされて、バグ取りがされてるやつなので。
ああ、なるほど、なるほど。
それが選べるんで。
うん、うん、うん。なるほど。うん。この辺も、まあ、面白そうではあるかなという感じか。
そうですね。まあ、遊ぶのはあれですね。うん、で、まあ、熱帯するとね、このゲームだけ、ね、20年、ちゃんと温めてきた、とんでもない人たちにたまに会うらしいんで。引き殺されるらしいんで。
まあ、オンライン対戦は自分、ほぼし、おそらくしないので、あれなんだけど。うん、なるほどな。へえ。そうですか。ちょうどね、まあ、またちょっと、セブンデイズの話をしちゃうんだけど、ちょうど今、バージョンアップがあって、で、ちょうど今、まあ、よく YouTube なんかでプレイをしてるストリーマーの皆さんが、その、先行で、今日、明日までか。その、昨日から明日まで、その、先に体験をして、それをまあ YouTube 等で、そのライブをやるっていうのをちょうどやっていて。
なるほど。うん、案件、先行プレイの案件
みたいな。うん、そうそうそう。で、それが終われば、一般プレイヤーにも、まあその、新しいバージョンが、解放されるっていうね。うん。まあ、なので、またしばらく経つと、うん。まあ、来週、週明けからは自分も、まあ、遊べるようにはなる。いや、びっくりしたのはさ、
はい、
ヴァンパイアサバイバーって未だに、ちゃんと、開発が進んでるというか、アップデートがあるんだね。
やってみたいですね。はい。
ね、
まあ、そのやってみたいですね。
うん。 自分やってる時からだいぶ、この間ちょろっと動かしてみたんだけど、なんかキャラクターもすごい増えてて、なんかステージも増えてて、なんかびっくりしちゃったね。
あ、だから結構長いこと楽しめてるんじゃないですか。あれ確かそんなに高くないですもんね。
高くない。うん。バンサバ自分いくらで買ったっけ？なんかね、すごい安い時に買ったんだよね。うん。今いくらしてんだろう。バンパイアサバイバー。これでいけんのかな？あ、そうか。自分買っちゃってるから値段出ないか。うん。非常、圧倒的に好評ですよ。レビュー、最近のレビューで。まあね、いくらやっても1回30分だから。
まあ、それはいいですよね。
うん。まあ、それはあるよね。うん。いやー、それにしてもね、なんかこう、全く当てのない話をさ、ずっとしてるんだけどさ。
ダラダラしてますね、今。
うん。来ないね、あのおっさん。
来ないっすね。
ね
え。収録予定だって言ってたんですけどね。
ねえ。
一向に来ないですね。
ほんとだよね。どうしちゃったんだろう。もう全然音沙汰なく。まあ、実はね、ちょっとしたネタバラシをすると、収録何分前だっけ？なんかちょっと遅くなりますっていうことで連絡があって。
ね、収録4分前ですね。
4分前だっけ？はい、それでなんなら先に撮っててくれませんかみたいなね。なんかとんでもない無茶ぶりがあって、で、我々実は、まあ、つい最近収録の環境をスカイプからディスコードに変えた関係があって、そのディスコードでの録音の環境っていうのをちゃんと整えてなくって、実はそこをこう、整えながら収録を開始したっていうね。
そう、打ち合わせを軽くしながら。
そうそうそうそうそう。そんな感じでね、今やってるので。まあちょっとね、果たしてこの喋ってるのもちゃんと上がるのかどうなのかっていうのも、実は不安だったりするんだけど。
全然わかんないですからね。うん、なんか、あとはあれですね、なんか、企画を考えておかなきゃなと思ってて。
ああ、なるほど。
はい。なんか収録のネタとか。
はいはいはい。今考えますか？
今収録、会議しておきますけど。
自分が上げたやつはとりあえずポシャりましたので。はい
はい、そうですね。
F1 話をするっていうやつはですね、なんと、ゆるく募集をしたところですね、ツイッターに全く反応がなく、質問すらなかったという。リプライもなくって、で、収録を見送りますって、つぶやいてから、まあ、何名かの方が残念ですということで、まあ、自分は喋れないんでごめんなさいみたいなのを、まあ、何名かいただいたりはしたんだけどね。
もっとハードルは高いのかもしれないですけどね。
まあね、あれね、いや、自分も失敗だなと思うのが、その、撮ったやつは、その、収録して後日、愚者級で出しますって、でやっちゃったのがね、良くなかったかなみたいなね。その時限りだったら、まだ良かったのかなとかね、ちょっと思ったりもしたんだけど。まあまあまあ、しょうがないですね。はい。また、なんか、考えようと思います。はい。でだ。
はい。
まあ、この先、一度ね、もうすぐ、薬屋も、テレビの方は終わるはずなので、
ありますね。
まあ終わったら反省会はしたいですかね。
ああ、そうですね。
うん、薬屋に関しては結構今までも愚者級の中で褒めてはいるけど、ちゃんと喋ったことはないので。
ああ、じゃあちゃんと。
それは、うん、喋ってもいいかなってちょっと思ったりはしてんだけどね。
なるほど、なるほど。
うん。あとはどうですかね。なんかありますかね。
あと何かありますかね、なんか、これに関してはちょっと新しくこっちの方でもネタを発掘するなり、
はいはいはい。
何かお互いなんか見れるプラットフォームがあるところでの、
はいはい。
なんか見て感想をペチペチ言ってみるみたいな話をするっていうのが、うんうんうん、まあ今のところの情報というか、
うん、
あれですよね。まあ、アマプラで見れるようなものとかっていうのがちゃんとあれば、
うんうん、
その辺をネタにしてっていうのが、
うん、で、ちょっと、まあ、反省点というか、どうしても、自分たちって、こう、面白いやつを、こう、面白いよっていうことで、まあ、もちろんね、そういうので紹介してるのももちろんあるんだけど、どっちかっていうと、なんだこれっていうのに対して文句を言いたくて、そっちを収録しちゃうっていうのがさ、どうしてもあるじゃない？ね、それこそ、マヨ太郎に始まり、
はい。
ね、まあ、いろいろ、 ね、あなたはあなたで、そう、GB8 の話もしました。で、あなたと閣下は、あの、何ですか、ブラックの、ブラックさん、
はい、ブラックさんですね。
のやつもやりました。はい、ね。なので、まあそういうネタとしては、まあそこまで行くかどうかっていうのもわかんないんだけど、今、自分がアマプラで一応追っかけてみてんのは、なんだ、片田舎のおっさん？
ああ、剣仙
になる。剣仙になる。はあって、うん、っていうのはあるんだけどね。でもあれも大して喋るほどのこともないしなっていう。あとは、今、アポカリプスホテルをちょっとちゃんと見ようかって思ってるけど、まだ見れてないし、あとは何ですかね。なんだろう。
たまに俺がやっている、夏から始める、うん、アニメリストがあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれの、1から3まで義務で見るっていう。何があろうと見る。
1から3までね。
1から3まで必ず見ましょうっていう。
なるほど。
地雷、そこでまあ、とりあえず地雷を踏みに行くか、うん、担保がないやつで見に行くっていうのがやっぱいいんですよ。
あはあはあ。
自分、原作を知ってるとか、そうとかじゃなくて、オリジナルでっていうので見に行くっていう。まあ、大抵痛い目見ますけど、
うん、
とかをやるとか、まあ、そうじゃなくても、まあ、片田舎のおっさんに関してはちょっと俺も言いたいことがあるんで。
ほう、ありますか？
見てますんで。
はあはあはあ、
まあ、なんというか、そうですね、言いたいことはあります。言いたいことっていうか、まあ、これは、なんだろう、どう言えばいいのかな。あんまりネガティブなことは言わないつもりなんですけどね。
うんうんうんうん、どうでしょうかね。今ちょっとネットで検索をして、何ですか、2025年の夏アニメっていうのをちょっと調べてみましたが、
はい。
あ、これ五十音順なのか。アークナイツ、はい、雨と君と、異世界目次録舞のグーラ、歌声はミルフィーユ、ウルトラマンオメガ、ウルトラマンやるんだ。おそ松さん4期、それからなんだこれ、引用回転リバース、カードファイトヴァンガード、うん、怪獣八号二期、カオル花は凛と咲く、ガチアクター、学校では教えてくれない大切なこと、過去の稲付けシーズン2、彼女をお借りします第4期、なんとか市建設中、神椿市かな、建設中、カラオケ行こう、傷だらけ聖女より報復を込めて、気絶勇者と暗殺姫、銀河特急ミルキーサブウェイ、グランブルーシーズン2、クレバテス、魔獣の王と赤子と屍の勇者。あ、ゲーセン少女と異文化交流もアニメ化なんだね。公女殿下の家庭教師、コックーン、ある夏の少女たちより、サイレントウィッチ、坂本デイズ第2クール、サンドランド。サンドランドって、
ですね、鳥山先生
の、ね、鳥山先生のやつか。
はい。
あ、ヌーベもやるんですね。地獄先生ヌーベ。はい、シティザアニメーション。よくわかんない。自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮をさまよう。自爆少年花子くん2後編。ジャックザリーパー？リーパー？はぁ、あ。昇進タイムリープ。新生ギャルバース。ズタボロレイジョは兄の元婚約者に溺愛される。ああ、こういう溺愛者ね。ねえ、青春舞台裏はサンタクロースの夢を見ない。その奇跡会、ビスクドールか。そのビスクドールは恋をする。シーズン2。ターキー、タコピーの現在。タコピーの現在。おお、ほうほう。盾の勇者の成り上がり。シーズン4。あ、そんなにやってんだ。ダンダダン第2期、これは期待しております。それから、チビゴジラの逆襲、最新作、追放者食堂へようこそ。あ、追放者食堂もアニメ化なんだね。強くてニューサーができちゃうまでコン、デキンのモグラ、デジモンテイマーズ、再放送。転生したら第7王子だったので、気ままに魔術を極めます、第2期。転生創始の波動弾、すべてを飲み込む魚と這い上がる。長えな、まだまだあるな。
ありますよ。
あるね。桃源暗記、特装合体ロボ、ジョブレイパー、ドクターストーンの第2クール、それから、とんでもスキルで異世界放浪飯再放送、ナイン、ルーラーズクラウン、ニャイト・オブ・ザ・リビング・キャット、ニューパンティー&ストッキング・ウィズ・ガーター・ベルト、なんだこれ、
はい、パンティー&ストッキングって昔あったんですよ。
ああ、それのニューってことですね。うん、それから、抜き足し字アニメーション、はい、ネクロノミコのコズミックホラーショー、ハイガクラ、
ハイガクラ、はい。
バットガール、バレット、光が死んだ夏、人妻の、これ、 これもアニメ化なんだ。人妻の唇は缶チューハイの味がしてて、これ、なんか、エロ枠かな。うん。それから、美男高校地球防衛具灰から、ファムファタル育成計画、フードコートでまた明日、フェルマーの料理、ブサメンガチファイター、ブスに花束をもうアニメ化ですか。はい。二人ソロキャンプ、プニルは可愛いスライム第二期、プニルンズ、プニスリー、ポケモンコンシェルジュ、ホテル、インヒューマンズ、マイメロディー&クロミ、全く最近の探偵と来たら、マリー・アントワネットに転生したので全力でギロチンを回避します。ミカドの三姉妹は案外ちょろい。あ、これもアニメ化なんだね。水属性の魔法使い、夢中さ君に闇芝居15期、勇者パーティーを追放された白魔導士で S ランク冒険者に拾われる、この白魔導士が規格外すぎる。なんか聞いたことあるな。はい。それから、欲深しの歌シーズン2、ルリの宝石、私が恋人になれるわけないじゃん、無理無理。かっこ無理じゃなかった。それから、渡里くんのペケペケが崩壊寸前。それから、ワンパンマンのシーズン2の再放送と。はぁ、いっぱいありますね。
いっぱいありますね。
うん、どれが、こう、おかずにできそうですか、ね、おかずって変な意味じゃなくね。はい、こう、愚者級的にこうネタにできそうですかね。
そうですね。うん、少し情報を得てしまってからの話なんですけど。
なるほど。はい。
ちょっと今ね、この今、キービジュアルだけ見ようかなと思って、ぐーっと探してるんですけど。
うんうんうん、
これが確か怪しかったんじゃないかなっていう、このなんだろう。話題にも上がらずに終わっていったんじゃなかった。あれ、どうだったかな。なんかね、それ系のやつがね、今、パッとあったんで。
はいはい。
これ、どういうやつだったかな、桃源なんだかってやつがね、確かかなり怪しかった記憶があるんですよ、ね。
あ、そうっすか。はいはいはい。
はい。あ、なんだったっけかな、どっか
で。桃源暗記ですね。はいはい、
はい。はい、桃源暗記ですね。ちょっとキービジュアルが見たいんですけど、はいはいはい、ちょっとね、幅が広くても。
ああ、こういう感じなんですね。うん、今自分はアニメートタイムズっていうホームページで見てますが、
はい、
フラーに枠、あ、日テレじゃない。フラーに枠7月ってことは、薬屋の後か。
あ、
フラーになんで。じゃあ、そこそこのものを求められますよ、これ。で、これが終わ
っ、
これが終わっったらあれなのかな、フリーレンの2期なのかな、
あ、なんすかね、
うん、まあ、ちょっとわかんないですけどね。
あれもぼちぼちこうやっておかないと、まあ、原作溜まってないですからね今。
うんうんうん、いや、あれ原作が止まってるってことはきっとアニメ化の方の作業をやってるんじゃないのかなって自分は思ってるんだけど。
ああ、なるほど。
うん、演出とかシナリオとか、うん、はいはい、セリフ回しとか、なんかそういうのをやってんのかなっていうふうにちょっと思ったりしてんだけど。で、その、もう一回戻りますが、桃源暗記、お前は鬼の血を継いでいる。一部の人間に脈々と受け継がれる鬼と桃太郎の血。はるか昔、自らの凶暴性を自覚するが、故にひっそりと暮らしていた鬼だったが、そこに桃太郎が攻め入った。それぞれが桃太郎機関、鬼機関を組織し、構想すること何千年。突然の桃太郎の襲撃で自分が鬼だと知る主人公。自らの地に住む鬼と出会った主人公の宿命とは、次世代ダークヒーロー鬼探、鬼探と書いて鬼探ですかね。ここに開幕ということで。はぁ、あ。これもチャンピオンなんですね。チャンピオンゲンスの連載みたいですね。
それを存じ上げなかったんですけど。
まあ、それを読んでみてって感じかな。うん。はいはいはい。これいいんじゃないですか、特装合体ロボジョブレイバーって。
なんか
ミニカーいっぱい出てきます、きますよ、なんかこれ。
いっぱい出てきますね。
はい。
でも、キャッチコピーは素晴らしいですけど。
うん。働く人は皆、誰かを守るヒーローだ。いいですね。
いいですね。
いいですね。はいはいはい。
これ案外面白くて困るパターンじゃないですか。
そうそうそう、これはね、意外と。いや、気になったのは、ブスに花束をってね、自分これ、漫画があるんですよ。
はいはいはい。
でね、漫画は読んでて、うん、ただね、途中までしか読んでないんだよな。うん。どうなんだろうなぁ。あら、サオリンじゃないですか、花ちゃん。マジか。
早見さんですよ、主人公。
あやま
ですね。東京 MX、MBS ほかですね、7月4日からとなっております。あ、ちょっと気になるかな。漫画読んでたんでね。
あ、それは。
うん、割となんか、本人ブスって言ってるんだけど、まあ、ブスというよりは、なんだろう。見た目がそんなに人の目を引くような、その、綺麗な子ではなくて、みたいな。あんまりクラスで目立たない子で、誰にも気づかれないまんま、毎日、その、クラスの教壇に生けてる花を変えてる、みたいな。そういった女の子が主人公っていうね。で、その優しさみたいなのに、そのクラスの、あれですわ、ヒエラルキーのトップにいるイケメンの男の子が、それにちょっとキュンとしちゃう、みたいなね。そういう話ですね。女性が大好きな話じゃないかなという。
ああ、なるほど。
感じですね。
地雷を踏みに行くんだったら、マリヒガントメタに転生したので全力でギロチンを回避しますとか。
はいはいはい。
この辺りはなかなか、このタイトル長いイコールっていうのがあるんで、俺の中で。
まあ確かにね。この、その後のさ、勇者パーティーを追放された城戻し、なんかこれ聞いたことある気がするんだよね。
はい。
ABC って、うん、そのマリー・アントワネットの方ですけど、テレビ朝日系全国24局ネットアニメージング枠。土曜日深夜ですかね。はい。うん、現代のオタク女子が転生したのは、かの有名なフランス王妃マリー・アントワネット。ギロチン処刑される未来を回避するため民衆の心をつかむしかないと考えた彼女は、前世でのオタク知識と情熱を武器に夫であるルイ16世とその王弟たち、王の弟ね、王弟たちを巻き込み、王宮初のアイドルグループ育成プロジェクトを指導する。生き残りへの、願いを胸に奮闘するアントワネットは歴史を変え、無事にギロチンを回避することができるのか、という。いかんね。説明を読んで、笑ってしまったんで、僕の負けですね、これ。
負けてしまいましたね。
負けてしまいましたね、これ。気になりますね、これ。なるほど、なるほど。これはちょっと気になりますね。
こういうのをなんか探しながら、まあ、一回こうなんか出会ってみるっていうのがないと、
そうね。
なかなかこう新しいのって踏みに行かないじゃないですか。
そうね。はい。
だからそれを、こうなんだろう。あ、なんかちょっと話題逸れるんですけど、
はいはい、
ちょっとやっぱ話してるときに、
うん、
柔らかい感性を持ちたいっていう、心がある一方で、
なるほど、
でもやっぱり積み上げてきたこの経験があるから、
はいはいはい、
置いてほしくないラインっていうのが明確に見えちゃってるんですよね。
はいはいはい、はい、
うん。だから、もう、言ってみれば、もう老害化が始まってるんですよ。
うんうんうん。
うん。で、新しいものを受け入れていきたいっていう心と、老害になりたいっていう心が同時に存在してる状況なんで、今。だから、少なくとも新しいものっていうのにやっぱ触れていく必要はあると思うんですね。昔はアニメといえばとりあえず見てみるっていうスタンスだったんで、まあこれほど多くはなかったですからね、昔は。
うん。
ワンクールの。
うん。
切り替えがなかったものですからできたんですけど、
うん。
まあ、やっぱりこう、感性を磨いていきたいというか、これはって思うものをこうね、はいはいはい、やっぱ選んで見ていきたいなっていう気持ちはあるんですよね。
はいはいはい。今、ちょっとね、そんな話を聞きながら、またちょっと別なのをチェックしたんですけど、できちゃうまでコンっていうのがあって、
はい。
かなり、めちゃくちゃですね、これも。ただ、BS11 か東京 MS、東京 MX なんで、BS11 で見るしかないのかなっていうね。はいはい、
そうですね。
ただ気になるのがですよ、はい、キャストのところに、まあ、3人ほど名前が書いてあるんですが、まあ、それは良いとして、主題歌、あなたとだからできちゃう未来で、主題歌、真央さんなんですけど。
あ、なんで
これ、あの真央さんなんですけどね、ただ点がないのでね、あの真央さんじゃないのかな、別の真央さんなのかな。ちょっとわかりませんけどね。はい。これもなんかちょっと気にはなりますね。まあ、ただ、BS11 なら見れるのかな、どうなのかな。うん。なんかね、ちょっと変なやつも探してみる。追放者食堂、もう、なんかちょろっと読んでた気がするな。これも、なんか、でもこれは 食堂とはなってるけど、あんま食べ物を作る描写がなかったような気がする。
うん、
ああ。あとはなんだろう。なんだろうね。この抜き足しとか、あれですか、ノイタミナとかそういう、ちょっとエッチなやつですかね。わかんないけど。
どうなんですかね、俺もそこまで詳しくないですからね。
うん、そう、あ、でも、ドスケベセックスが許可推奨とかってなってるから、そうなのかな。
ああ、そうなんでしょうね。
うん。これでも、テレビアニメとはなってるけど、え？どこでネットするって書いてないな。え、どういうこと？配信？わかんないけど。でも、配信なら配信って書くよね。わかんないな。なんかこれも設定というか説明文がひどいですけどね。まあいいや。あと、自分が知ってるのだと、何ですか。帝の三姉妹？これも、サンデー系？サンデーウェブリっていうアプリがありますが、それで読めますね、これね。で、天才三姉妹がいるんですよ。帝の姉妹っていう三姉妹がいて、それぞれその三人、全然違う、ジャンルでの天才っていうのがいて、そこに、また別な、その、凡人の男の子が一人やってくるっていう。で、その男の子にその天才三人がみんな惹かれていくっていうですね。まあ、これもハーレムものに近い感じですかね。
まあ、そうですね。
うん、これもまあ、サンデーウェブリーは自分読んでるので、これもなんとなく読んでますけど、どうなのかなっていう感じですね。あまりその、あ、アニメから見ようっていう感じでは自分はあまりないという、はい、感じですかね。
なるほど。
うん。あと知ってるのないな、知ってるのがな。まあさっきも言ったようにね、ダンダダンはもう期待しかないので、いいとして、はいはいはい、ダンダダンもね、漫画の方がとんでもないことになってるんでね、今。うん。
ああ、なるほど。ビスクドールがどうかなと思ってるんですけどね。
ああ、ビスクドールはだってあれ、一期の方は結構評判良かったんじゃなかったっけ？
あ、いいと思うんで。うん、で、私も原作漫画買ってないんで。
ああ、そうなんだ。
どうなるのかなと思って。
確か終わってはいないのか。完結したんだっけ？
完結したってのは聞いてないですけど、どうなんですかね。うん、
ただなんか、二人はなんか、もう、くっついたというか、
そういう風にな
ったんじゃなかったっけ？違ったっけ？
まあ、噂は聞きました。
はいはいはい。よくわかんないですけどね。自分もちゃんと見てないので。これはどこですか？東京、あ、これも BS11 か。はいはいはい。BS11 ならきっと見れるのかな。
本当の東京 MXBS か。うん、あとは、モーニング読んでるんで、
はいはいはいはい。
この裏は一応、わかりますけど。
なるほどなるほど。うん。
はい。まあ、ホラーというか、まあ、ホラーじゃないんですけど、
うん、
幽霊ものというか心霊ものみたいな感じなんですけど、うんうんうん、まあ、ちょっと緩い感じの。
はいはいはい。
お話で。
あれ、なんか今、その、なんだっけ、アニメートタイムズのその、
はい、
説明の書いてるページを、まあちょっと、その、何ですか。今、とりあえず、ビスクドールのところを見てですよ。で、マウスのホイールをちょっとクリクリってこう上の方にやったらですよ。まずその、なんだ。青春豚野郎はサンタクロースの夢を見ないというのがあってですよ。で、はい、そこで、種崎さんの名前を見て、おーって思ったりですね。で、それをちょろっとさらにこう、ちょろちょろっとこう上の方に行くとですね、新生ギャルバースというのがありまして。
はい。
で、これ放送形態配信ってなってるんですけど、これキャストが、キャストすごくないこれ。
キャストすごいですね。
キャストすごいよね。
キャストすごいですね。
堀江由衣さんがまずいて、
はい。
はい。で、三石琴乃さんがいて、大塚明夫さんがいて、関智一さんがいて、田村ゆかりさんがいて、野戸真美子さんがいるっていう。小林優さん、田中理恵さんっていうね。あと、ファイルズ愛さんとか、田村さんとかいて、大谷育恵さんまでいるっていうね。これすごくない？
あれ、大谷育恵さん人間キャラやるの久しぶりじゃないかな。
これ本当に人間キャラなんですかね？わかんないですけどね。
あ、わからあ、そっか、その可能性があるのか。
そうそう、
わからない。
そうそうそう。これだけちょっとわかんないですよね。うん。これなんか、キャストはすごいですね。
キャストはすごいし、ティザーの グラ見る限りなんかちょっと懐かしい感じがする。
なんか 90年代っぽいよね、なんかね。
はい、するんで。だいぶ匂ってますね。
なんか匂いますね、これ。で、説明が。これはちょっと、あれじゃないですか。追いかけなきゃダメなやつじゃないですか、これ。
これ追いかけてみましょうか。
あ、でも。
とりあえず、
あ、
配信だから。
公式 YouTube チャンネルにてだ。
配信だから。
YouTube で見れるんだ、じゃあ。
見れます、見れます。
あれかな、とりあえず、最新のやつは無料で見せてくれるっていうパターンかな。うん。
じゃあ、ね、あとありがたい。普通にやって、何かが起きるのかな。
うん。わかんないですけどね。
これ何するんだろう。
これはちょっとチェックですね。
結構入れて
チェックですねっていう。いいのか、そんなことで。で、
いいんじゃないですか。だからまた見て、話のネタにさせてもらえれば。
またこれ、説明がいいじゃないですか。ね、かつて銀河は聖なる星マザープラネットによって調和が保たれていた。しかし、マザーは謎の力によって大規模な爆発を起こし消滅してしまうと。銀河は争いの絶えない混沌とした世界に変わってしまった。マザーの破片は銀河の様々な星にたどり着き、四年体ギャルバースとして進出した。ギャルバースは再び、銀河の平和を取り戻すべく並外れた能力と持ち前のギャルマインドで悪の組織、宇宙終末協会と戦いながらこの銀河の真実に迫っていくというんですね。はあ、
何話で終わるんだろうっていうね。
これ、宇宙終末協会構成員が関智一さんなんですね。
はい。
はあ、はあ、はあ。なるほど。っていうことは、これ、そこから下っていうのは、あれですかね、敵役なんですかね。わかんないけどね。これだけじゃね。は
あ、そうですね。配役見るだけじゃ、キャラクター名だけじゃわかんないですから。
気になりますね、これ。気になりますね。ちょっとキャストがすごかったんでね、ちょっと目が止まってしまいました、これは。はい。あとは何ですかね。
あれですね、あんまり良くない形ですけど、見るのに保険をかけるっていう。
保険をかけるっていうかさ、いや、こんな、いや、要はさ、こんなに予算使って大丈夫よ、みたいな。
はいはい。
感じがね。
で、しかも配信だしね。
そうそうそうそうそう。だから大丈夫かっていうですね。かね、ちょっと思っちゃいますよね。
まあ見てるだけでも楽しいですし、こういうのってなんか、
うんうんうん、
あ、これどうなんだろうみたいな。
そうそうそう、
うん。結構ね、楽しませてもらってるわけなんですよ、こういうのは。
あと、どうなんですかね、最初の、ほら、古い方のヌーベイに触れた人だと、今回新しくテレビ朝日系列でヌーベイが7月2日から、
はいはい、
やるってなってますけどね、この辺は、やっぱり好きな人いるんじゃないのかな。そうなんですね。
好きな人いるとは思うんですけどね、うん。まあ昔のが好きだっていう人もいるし、今のが、
うん、
今回のやつでっていう、まあ出来栄えにもよりますけど、
うん、
まあ比べられちゃうっていう意味で、あ、でもあれか、主役の庵野明介はおけいさんで変わってないのか、キャストが。
うん。
うん。
大森小学校、うん。だから説明を見る限りは、あとキャストを見る限りでは舞台も一緒だよね。
はい。
うん。
だからリブートになるのかな。完全に
リブートなんですかね、これはね。
まあ、どこまでやるのかっていうのもあるし。
うん。なんか出てくる名前も、なんか見たことある名前ばっかりなんで、役というか、そのキャラクターがね、ヒロシが出てきて、サトコが出てきて、ミキが出てきてっていう。うん。で、あと、ユキメがいて、みたいな、タマモがいて、とか。
いて、みたいな感じですもんね。
う
ん、
同じだよね。うん。うん。まあ、この辺は、どうですかね、ドビンさんあたりがチェックするんですかね。
まあ、これ、ヌーベイ多分ね、世代時っていうわけじゃなさそうなん
だ。あ、違う？あれ、でも、ヌーベイだと、君らは違う？世代は
俺はちょっと微妙にずれてます。
ああ、そうなんだ。
で、別に、世代っていうわけで、もう何でもないわ、まあ見てたのかなっていう感じぐらいですね。
うん。
同時期に、ジャンプは見ていることは確認しているので、
うん。
連載中に。
はいはいはい。なるほどね。
ただ、ね、我々ジャンプ漫画のリメイクには結構痛い目を見てるんで、ここに傷を負ってるんで、
うん。ああ、コクーンってのはこれ NHK なんだね。はあ、は
あ、
あ。NHK はね、たまにとんでもないのを作ってきますからね。ちょっと、これも要注意かもしれない。あとは何ですかね。
NHK。
ゲーセン少女もやるんだな。あ、でもこれはちょっと見れないかな。ATX、東京 MX 他だな。
配信があればいいんですけどね。
うん、そうだね。まあ、結構こういうのはね、アマプラとかに来たりするから、
はいはい。うん。まあ、ちょっと遅れながら見れればっていう感じになるんですけど。う
ん、ああ、でもちょっと声優さんがわかんない人ばっかりだな。かやのさんぐらいしかわかんないな。うん。はあ、声がちょっと、これだけだとちょっと想像がつかないな。はい。うん、あとは何ですか。魔獣の王と赤子とし、ああ、これね。はあ、ははあ。黒沢智代さんはいろんなとこに顔が出てきますな。顔っていうか名前が出てきますな。うん。マチューもそうだよね。うん。
そうですね。
うん。すごいですね。あとは何ですか。あと気になるやつ。ああ、これもなんかティザーで気になるのはミルキーサブウェイもちょっと気になりますね。銀河特急ミルキーサブウェイですね。なんかこう、ちょっと、なんかこう、このクオリティでいいんですかっていうような、ごめんなさい。そういう感じのティザーなので、大丈夫かっていう。で、情報もすごい少ないんで、これ大丈夫かなっていうね。うん。なんかちょっと、こう、香りがしない？これ。
あ、しますね。
説明文といいね。なんかこう、ちょっと、なんか、こう、香りがしますよね、これね。でもこれもね、テレビアニメとしかなってないんでね。うん、配信で見れるといいな。
そうですね。まあ、ないやつとかありますからね。
うん、で自分もね、何でもかんでも見れるわけではないので、そこまでテレビにお金をかけていないので。
そうそう、うん。そこはね、ありますからね。うん、
あ、彼女をお借りしますって、そういえばなんか、原作がすごい長いんだっけ？
確かそうですね。
ねえ、これ今もうアニメも第4期ですか。はい、うん。あ、マガジンなんだね。うん。どうなってるんですかね。原作の方知らないので何とも言えないですけど。あとこの、案外、満を持してのアニメ化っていうことでいけば、このカオル花は凛と咲くとかはそうなのかなとかちょっと思っちゃったりもするんだけどね。
結構期待されてるやつですね。
ねえ、と思いますよ、これはね。うん。これも、ああ、でも、まあ、これも BS で見れるのか。MX と BS11 か。うん。怪獣8号もそうかな。怪獣8号、あ、テレ東なんだ。そんなとこですかね。バンガード。
ちょこっと、いろいろと思い出したんですけど、
うん。
ダンジョン飯って2期どうなったんだろう。
あ、そう。やるはずだよね。だって、すっごい中途半端なところで終わったもんね。
そう、中途半端で終わっているし、何も終わってないところで、ね、ファリンの決着もついてないんで。
ついてないよね。うん。
はい。
どうなったんだろう。
あれももうぼちぼち、旬というか、その、
うん。
熱というか。
そうだよね。
はい。
だから、時期的にはそうだよね。フリーレンと被ってたわけだから。
はい。
そう考えると、秋ってもう情報出てんのかな？
秋はまだ出てない。あ、でも出てるとこは出てると思いますけどね。秋から。ほら、例えば
ね、
今日の最初のやつで、うん、サムライトルーパーの
新作では、
2016年の1月みたいな、いうのが打たれているか、その計画がありますよっていうのだけは発表できていれば、はいはい、秋にも出ててもおかしくないですけど。
なるほど。はいはい。今同じくそのアニメートタイムズっていうのをちょっと開いてみましたけど、秋アニメ一覧っていうのも出てますね。ただ、それで見るとですよ。あー、なんかジダラクさん好きそうなのありますよ。異世界マンチキンっていうのありますよ。
あ、異世界マンチキンですか？
はい、マンチキン。
あれ？
HP1 のままで最強最速ダンジョン攻略だそうです。はい。まあいいや。あ、隔離用の宿飯ってやってんだ、アニメ。知らなかったな。あるのかな？なんだ、あとは、触らないで小手差し君もやるのか。でも、信じていた仲間たちにダンジョン駆使で殺されかけたがギフト無限ガチャでレベル9999の仲間たちを手に入れて元パーティーメンバーと共に世界に復讐&ざまーしますが、やるんだね。
はい。ありがとうございました。
もうその時点で OK ですね。はい。
OK です。はい、あ、内容わかりました。ありがとうございます。
で、スパイファミリーのシーズン3が秋で始まりますよと。はい、これはもう大丈夫でしょう。それから、でもここにも出てこないかな？
はい。
出てこないかな？
出てこないですね。
ダンジョン飯はないですね。
はい。
ないですね。
冬って出てんのかしら、冬アニメ。一応アニメートタイムズありますね。2025年。あ、でもこれは違う。今年の1月やったやつだ。2026冬アニメを見なきゃいけないですね。これを見ると、あ、2026冬アニメでフリーレン2期になってますね。
なるほど。
あ、で、侍、ね、侍トルーパーもそこになってるね。
そうですね。1月からですからね。う
ん、あと、姫様拷問の時間です。2期。ダーウィン事変とか、あ、まあ、ここにだんだん、まあ、追加になってくるんでしょうね、きっとね。
あ、そうだと思います。
ダンジョン飯どうなるんだろう。まあ、あれもね、出来が良かっただけにね、中途半端なものを作れないっていうのはあるとは思うんですが、うん、見たいよね。
見たいですね、最後までちゃんと。
う
ん、
そうっすよね。
はい。あれやるんだ、これ。
ん？何？
トライガンってやつをちょっと前にやったんですよ。
はいはいはい。
新しく。
はあ、はあ。
で、それの多分ね、続編になるのかな、これ。冬に。
あ、冬ですか。
冬ですね。
うん。
まあ、どうなるんだろうって思ってたんですけど。
うんうん。
一応なんですけど、保険かけるような形で。
はい。
ここで終わったら終わったでしょうがないよね、みたいなところで
来
た
ん
です
よ。ああ、なるほどなるほど。
はい。
はいはいはいはい。あとは、円盤の売れ行きを見ましょう、みたいなね。
そんな感じのやつだと思うんで、うんうん。
配信の再生数を見ましょう、みたいなね。
はい。だと思うんですけど。はいはいはい、でも、まあ、これから増えることもあると思うんで。
うん。
ですし、あれですもんね。分割にクールなはずの、ウマ娘のシンデレラグレイもなかったんで、秋に。
ああ、はいはいはい。まあまあ、これがね、全部ってわけじゃないだろうからね。
はいはい。
うん。後になってポンと追加っていうのも出てくるんだろうから。
まあ、まあ、今、激推ししているアニメなんで、激推しというか。
はいはいはい。まあ、その、あ、姫騎士はバルバロイ、蛮族の嫁もやるんだね。へえ、あれもやるんだ。漫画はちょろっと見たことがあるんですけどね。姫、うん。自分のいる国の方がひどかったっていう。蛮族って言ってたところに、まあ、嫁に行くっていうか、まあ、対決して負けて、まあ、まあ、連れ去られて嫁にされるっていうパターンなんだけど、でも、行った先の方が、どう考えてもまともな国だったみたいな、そんな感じのやつですね。
あれみたいなもんですね。オルクセンみたいなもんですね。
ああ。オルクセンもね、面白いよね、あれ。本当に。
はい、
うん。あれか。愚者球ではあんまり話してないですけど、オルクセン王国史だっけ、はい、っていう漫画がありまして、それは私、推しております。はい。またどっかでね、話ができればいいかもしれませんが。あとは何ですかね。今ちょっと、秋アニメをちょっと見てるんだけど、このね、さっき、長々と言ったやつね、これね、マガポケで読んでるんですよ。
はい。
読んでるんですよ。なんかね、ひどい話なんだよ。ひどい話なのでね。まあまあ、チート主人公なのでね。チート主人公が最後は勝つっていうパターンなんで、ある意味安心して見られるという感じではあるんです、は
い、安心して見られるかもしれないですけどね。はい、努力をしろ。
まあまあまあ。まあ実はね、彼はかなりの努力をして、レベル9999になってはいるんだけど、まあ、ただまあはい。まあいいでしょう。
タイトルの時点でっていう話があるので、はいはいはい、まあまあそこはね、うん、それはそれということで。
うん、あと気になるのは、ああ、友達の妹が俺にだけうざいっていうの、なんか聞いたことあるな。それぐらいかな。
秋でやってくれるかな、うん。まあ、さっきちょろっと話題に出したんですけど、
はい。
シンデレラグレイっていうオグリキャップのもの、うんうん、アニメがあるんですけど、あれ、すごい珍しいアニメ放送帯なんですよ。
ほう。
日曜日の4時半なんで、
4時半夕方の、
はい。
はい。
にやってるんですよ。
また、ガンダムともちょっと違う。
ずれてるんですけど。
はいはいはい。
なんでかっていうとですね。
うん。
競馬が終わったと見れるんですよ。
そういうこと？
はい。
あー、なるほどね。
だし、話の調整とかをして、
はいはい、はい。
サツキ賞終わった後にサツキ賞の話ができたりとか、
お
ー。日本ダービー終わった後に日本ダービーの話をしたりするんですよ。
じゃあその辺は、なんていうかこう、ライブ感というか、なんかそういう。
ライブ感があって、
だから盛り上がって、ね、
そうそう。
あー、なるほどね。
で、まあ、 本当にこれただの偶然なんですけど、
はいはい、
そこで扱ってる話が、例えば今回の皐月賞に似てたりとか、
ああ、なるほどね。
みたいな、うん、とかあるんで、なかなかね、そういうドラマチックなところもありつつなんで、だから、うんうん、秋アニメでやるときに、有馬記念の時、日に有馬記念やるんじゃないかっていうふうに言われてるん
ですよ。12月にね。うん。
はい。なので、1回目の有馬記念があるんで。
まあ、それはね。
そういうのがね、ああ、珍しいし、ああ、こういう仕掛け方うまいなと思って、まあ、普通5時だよなと思って、4時半ってなんだろうと思ったら、
うん、
ああ、終わってちょっと経ってからだと思って。
うん、いや、だけど、これあれだな、まあ、夏、うん、まあ、夏、ああ、そっか。
夏はとりあえずギャルですかね。
ですかね。ちょっと気になったのがね、ギャルですかね。
ギャルは追っかけやすいし、う
ん。ちょっとね、これは気になりますね。うん、はい。で、まあ、厳しいなで、まあ、秋はもう、スパイファミリー、一人勝ちっていう感じが見えるので。
まあ、まだもうちょっと増えるでしょうけどね。
うんうんうん。まあね、増えるとは思いますが、ちょっと、このラインナップを見ると、スパイファミリーに勝てそうなのはちょっとないかなという感じですかね。まあまあまあ、またね、未来の話をしてもあれなんですが、また何か、こう、いいおかずを見つけて、できればね、褒めたいんだけどね、我々も。
褒めて話したいんだけど、
ね。できれば褒めたいんだけどね、なんかこう、どっちかっていうと、こう、なんか、あそこがどうだ、こうだとか、まあ、めんどくさいおじさんの血が出てきてしまうので、
ちゃんとね、褒められる。あのね、我々だってね、別にね、面白くないアニメ見たくないわけ、見たいわけじゃないんです
よ。そう。別にね。うん。
はい。まあね、ジベードに関しては申し訳ないですけど、私が勉強してるんで、とりあえず見ろって言ってるんで。
はいはいはい。まあね、まあそんなのもあったけどね。はい。
はい。
まあ、どうですか。夏は、とりあえず、ギャルを追いかけますか。
ギャルを追っかけてみましょう。
はい。その辺ですかね。
この辺ですかね。まあ、あとはもう好みで見ていくしかないかなって、うん。で、なんか話題に上がったらなんか見てみますよみたいなことになるかもしれないんで。
そうだね。
はい。
ちょっとギャルはね、キャストがあまりにも豪華でびっくりしましたね。はい。まあまあ、そんなわけで、結構長いこと喋っちゃってんだね、もうね。
ただくっちゃべってますね。
ただ本当にこう無駄話をしてるだけ
ですね。無駄話ね。企画会議というののダブルですから、ね。はい。はい、これ楽屋裏、本当に楽屋のトークです
ね。本当にね。これ、一応、データは、取ってるんで、後で、閣下の方に、来ねえな、あいつ、本当に。閣下の方に流してはきますが、これが本当に配信されるかどうかはね、ちょっとわかんないし。
わかんないです。
うん。まあ、配信されたとしても、はい、ごめんなさい、としか言えませんね。
もしくは、はい、前半部分で切っておくかの。
うん、うん。
どれかですね。
うん。
前半部分はまだまあまあまあ、一応そのか、テイストとして使えるようにはしてあるんで。
まあ一応はね。
会議の部分はね、そう、企画会議の部分は完全にダブルでしたから。
そうね。うん。まあでもね、いつも我々はこんな感じですということで。はい。
そう、こんな感じでやってますっていう。うん、
別に、何ですか。どなたかがね、愚者級の、レビューでなんか、地の巨人とか書いてくれてる方がいらっしゃいましたけど、それはもう大きな勘違いなので、はい。
それはね、はい、ちゃんと企画があって準備してやってる場合はそうかもしれない。そう映るかもしれないんですけど、実際はこんなもんです。
そうそうそう。最近はね、そしてまあ、なんていうの、ちょっと収録自体もちょっと不定期化してきちゃってる。まあ、ちょっとお互いにね、時間が取れなかったりとか、あったりして、そういうのもあって、なかなか企画ものというのも、できてないというのが実情なのでね。うん。まあ、そのうちまた何か企画しますか。床屋の漫画も少し集まっては来てるのでね。うん。
でもあれはほら、賞味期限長いから。
うんうんうん。あれはね。
また、それを揃ってからやっても多分問題ないと思うんですよね。
はいはいはいはい。
だって出てきてる漫画みんな古いんだもん。
でも、まあ、そうなるよねっていう感じはあるけどね。
そうなるよねっていう感じです。
まあまあ、そんな感じで、そろそろ、脈絡もなく終わっていくわけでございますけれども。どうですか、まあ、ぶっちゃけね、今日も、
ノープランで2本撮りしたわけですけど、最後に何か自堕落さん言っておきたいことはありますか？
予定はちゃんと組みましょうと。
いや、本当だよね。というかまあ、おそらく今日は、閣下なんかあったんだよ、これ。
なんかありましたね。
うん、なんかあったんですよ、きっと。ね、悪いことじゃなきゃいいんですけどね。ちょっとそこだけがちょっと心配なんですが。
まあ、特に何にも連絡がないっていうことは、外に出て、まあ、携帯内なんでチェックしてる余裕がないのか、
ちょっとこれは取り込んでるんじゃないかなと思いますんでね、悪いことじゃないことを祈りつつね、まあ、なんともなかったっていうことであれば、笑い話としてこの話が、まあ、後日配信されるんだろうから、まあ、いいんですけどね、ちょっとそこだけが心配かなという感じで、はい。
はい、そうですね。
まあ、そんな感じでとりあえず終わっていきましょうか。いいのかこんなんで本当に。
こんなんでいいんじゃないですか。代理部分だけ使ってもらえればいいと思うし。
まあまあ確かにね。はいはい。はい、まあそんなわけで、ちょっとね、まあ、ちょっと不測の事態がありまして、私と、自堕落さんでお送りしてきましたが、一応ね、この辺で終わっていきたいと思います。まあ次回はもうちょっと、まあちょっと、間空くのかな？彼もちょっと今ね、住むところとか引っ越しだとかって、ちょっと彼もね、環境変わるんで、少しまた、配信できない期間が続いちゃうかもしれませんが、また、安定したらきっと彼の方がやりたがると思うので、はい。
そうですね。
またその時は、皆さんも、耳を貸していただければと思います。はい。ということで、今日も実は2時間ほど収録をしてしまいましたけれども、まあ、果たしてこのうちの何割が使われるのかわかりませんが、はい、この辺で終わっていきたいと思います。ということで、本日、お話をさせていただきましたのは、本日、PC の脳みそと、グラフィックカードを交換しまして、無事動いていることに安堵しているハニワーと、
はい、結局、プレステ5買わずに、PC 買って、使い勝手がいいから良かったな、と思っている時代でした。
はい。ということで、本日は終わっていきたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。